青森健やかナビ、生き生き健やか。今週のゲストは、この番組のコメンテーターをしていただいている、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。村下先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ではですね、早速新年初の放送ということで、はい、今日は、未来に向けたお話ということで、弘前大学が研究を進めてらっしゃる寿命革命についてなんですが、私いつも COI 研究機構ってご紹介してるんですけど、分かってないんですよ。
分かんないですよ、ね。
分かってないんですよ。
COI っていうのはセンターオブイノベーションの頭文字取ってて、
イノベーション。
はい、まあ単純に訳すとイノベーションの創造拠点。これまあ政府の非常に大きいプロジェクトなんです。はい、けど、まあ、それを大学の組織といろんな学部とかありますけど、と同じような形でやっているところが私が今所属している COI 研究推進機構。
先生はどんなお仕事をこうされてるんですか？
私は、その中で、まあ、中地先生ってね、まあ、よく名前が出る、はい、医学部長の先生ですけども、そうですね、はい。彼がこのプロジェクトの全体の研究の責任者を取りまとめ役をやられてて、ただ、まあ、非常にいろんな役やられてて多忙な方なんで、実際にそのプロジェクトを、まあ、かなりたくさんのね、企業さんとか大学とかも絡んで、まあ、政府全体のプロジェクトなんで大掛かりにやってるんですけど、それを、まあ、全体でこう、まあ、マネジメントするっていうか、束ねてこう調整したりしていくような役回りを自分はやらせてもらってるんです、ね、
でテーマは寿命に特化したその研究ってことなんですか？
そうですね、寿命革命っていうのは何事だそれって思うと思うんだけど、塩崎さんもご存知の通り、やっぱ青森県って日本一の短命県じゃないですか、だからそれをやっぱ何とかしなきゃならないっていうことで、まあ、それをまあこれから政府のプロジェクトを使ってそこから出てきたいろんな成果を、まあ、まずは青森県にこう生かすと、それで日本一の短命県出る青森がこうやって変わるんだという短命県を返上したんだということを一つね、こうモデルにして、はい、日本だけにとどまらず世界にこう発信していこうと、そういうことをまあ最終的な目標として頑張ってるということです。
いや、
やろうとしてることだけは結構大きい話。
いやいや、スケールがね、スケール大きい。楽しみですね。この後じゃあ具体的にいろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。ではいよいよですね、弘前大学が進める壮大な寿命革命の研究についてお聞きしたいと思うんですけど、
篠崎さん、日本全体で、はい、80歳以上の人何人いると思いますか？
3000万人。
これちょっと多すぎるじゃない。
多すぎた、すいません。
80歳以上の方ね、はい、960万人、まあ約1000万人ぐらい。
全然違うじゃないですか、まあね、私も全然違う
じゃん。じゃあ100歳以上はどう思いますか？
はい、500人ぐらい。
ああ、でしょ？100歳以上はね、もうなんと日本全体で6万人もいるわけ。結構短いところにいるわけで。
そうなんですか？
昔だったら100歳超えたらすごい話題になったと思うんですけど、今はもう普通に100歳以上の方いらっしゃる。まあそれだけまあ寿命が伸びてるっていうことなんですけども、そうなるとやっぱり健康寿命って言葉がある通り、長生きするのは非常にいい結構なことなんだけども、やっぱね、ピンピンコロリみたいな、やっぱ、いかにこう最後まで健康な状態で暮らせるかっていうのが、やっぱり人生にとって非常にやっぱ重要なわけなんで、まあそういうことをどうやって実現するかっていうところで、まあこれね、研究のテーマは非常に長ったらしくて、認知症と生活習慣病研究とビッグデータ解析を融合して、画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予防法の開発っていうのが正式なプロジェクト名称なんだけども、つまりは、病気になるのをいかにこう早く見つけて、それを一番いい方で予防につなげるかっていうことを非常にこう最先端の研究の成果とかをうまく活かして、これ大学だけじゃなくて、いろんな企業さんとも一緒になって、まあわかりやすいところで言うと、エジソンってご存知でしょ？篠崎さん。エジソンが作ったゼネラルエレクトリックと GE さんっていう企業さんがあるんですけど、ああいう企業さんなんか、グローバル企業が真ん中でコア企業として入ってたりとか、まあ皆さん身近とイオンさんとかね、カオさんとかライオンさん とか、あと、まあ、地元の企業さんも、あと、いろんな大学もチームに加わって30から40ぐらいですかね。
うん、
まあ、日本全体の九州大学とか京都府立医大なんかも加わったりして、
うんうん、
まあ、オールジャパン的なプロジェクトでそれをなんとか解決しようと。結局それがちゃんと出れば、非常に世の中にとって役に立つということが生み出されるでしょうっていうことで今頑張ってるんです。
なるほど。うん、中身っていうか、うん、そうですね、どんなことやってはるんですか。
さっきの長ったらしい研究テーマの中でもちょっとだけ出てきた、
はい、
あのビッグデータってね、
はいはいはい、
あのこれまあ皆さんもよく耳、最近ね、うん、特によく耳する言葉の一つだと思うんですけど、大体、はい、まあ、ビッグデータっていうなんかね、あのいろんなところでほらスーパーとかで買ったやつのデータをこういっぱい集めて、うん、
あ
のまあなんかさっきほらネット代でしょ、次こういうの買ったらどうですかって、推薦っていうか推奨するでしょ、
出てきます、おすすめします、
いうのはいろんな、うん、その人の消費行動とかさまざま分析して、はい、その中からこういうタイプの人だったらこういうの好きでしょみたいな、はい、まあそういうことがあるんですが、
はいはい、
そういうビッグデータ解析っていうことを、まあ、あのやってその病気の予測をすると、そのためにやっぱビッグデータが、はい、まあ必要なわけなんですけど、これで出てくるのがいわき健康増進プロジェクトっていうことで、
あ、いわきってあの
そういわきさんのところの、はいはいはい、旧いわき町ですね。
うーん、
でこれまあずっとその医学部長の中地先生が率いられて10年ぐらい前からずっとやってきてるんですが、ここであのだいたい5月の終わりから6月の初めにかけて10日間ぐらいずっと連続でいわき地区の住民の人たち対象に、まあ大規模検診ですね、
健康診断、
健康診断っていうとなんかちょっとやるんでしょって思うんだけども、ここのすごいのは600項目頭のてっぺんから足の先まで
600項目だから
ね、20歳ぐらいから92歳ぐらいの方が受けるんですけど、もう健康診断ってすぐ終わるでしょう、
はい、
本当長い人はね6時間7時間かかる、まあ、だから変な話人間ドックよりももっといっぱい、
すごい、
そういうのを、うん、丁寧にあの健康の状態を調べるっていうことをやってて、はいはいはい、
うん、
それの積み重ねが、はい、今あの約2万人分のデータとして積み上げられてて、非常に幅の広い600項目のデータが、あの毎年1000人ぐらいずつ取るんですけども、世界的に見てもなかなかないでしょうっていうふうに言われてて、
はい、
やはり生活習慣病もそうなんですけど、現代病と言われてるやつは非常にやっぱりいろんな要素が複雑に絡み合って発症するっていうふうに言われてるもんですから、はいはい、そこはなかなかやっぱ解明できないことが多くて、それがこういう非常に多項目を取ってる健康のデータを分析することによってそこが見えてくるんじゃないかって言われてて、はい、そこにまあ様々な分野の最先端の知見を持った企業さんとか研究者が集って今やってるわけです。
うん、そう600項目 で、しかも長い間、
うん、
何年間も、
ね、そうそう、今ね11年やったんですね。
11年、
うん
うん、じゃあその今やってる行動が何年後かにどんな風に影響していくのかっていうのが、
うんう
ん、やっぱりこう関わりあるんだろうなと思いながらも、うんうん、なかなかほらすぐには目に見えないから、
うん、そうそう、まあだからね、まあ認知症なんかでもいいんだけども、どういう項目をとどういう項目を抑えていくと、まあ、この人は何年か後に認知症になる可能性が何パーセント以上ありますみたいなことが、最近ね特に、まあ、IT 企業さんなんか中心に唾液とかね、はい、受け取って送るとなんか1万円とか2万円ぐらいで、 あなたがんになる可能性何パーセントってね、聞いたことあるかもしれない、まあ、ああいうのは結構まあ流行ってるって言うとあれなんですけど、話題になったりしますけども、まあ、あれもある一面だけ、まあ、調べられて、それはそれで非常に意味あるわけなんですが、まあ、いわきのデータの場合は、本当に健康な状態の人たちがどういう形で、こう、老いていくっていうか、健康状態が変化するかっていうことを、非常にこう、多角的に見ることができるデータなんで、あれを見ることによって、今まで分からなかったことが非常にこう、見えてくるんじゃないかって言われてます。
その、健康状態をデータとして取るのと、あと、あれですか、例えば、何食べてるかとか、運動してるかとか、そういったこと、行動パターンとかも、いろいろ含まれてるってことなんですね。
篠崎さん、鋭いね。
だって、自分のことを振り返ったときに。
そうなんです。いわきプロジェクトの、もう一つ注目されてっていうか、大きい理由が、やっぱね、今、ロコモティシンドロームとかね、はい、ロコモって非常にね、はいはい、聞くでしょう、
はいはい、
ああいうのとかやっぱこう運動能力が 運動機能がどれだけこう低下、まあ、衰退したかっていうことが非常にやっぱ重要になってくるんですけども、はい、あれも非常に手間のかかる作業なんですけど、あの辺のいろんなその高齢になった時にどれだけそういう体の機能が衰えたかみたいなところを整形外科の先生方が中心になって、非常にたくさんの項目をこまめに蓄積したデータがあって、これからね、非常にこう寿命が伸びてる中で、まあ、最近特にもね、いろんなメディアでもやっぱり認知症を取り上げられることを非常に多くなってきたじゃないですか、はい、やっぱ、はい、皆さんのやっぱ関心がそれだけ高いっていうことだと思うんですけども、はい、やっぱ認知症になる方もどっちかっていうとかなり早い段階からそういう兆候ってやっぱ出てるって言われてて、うんうん、それが、まあ、例えばね、よくやってちょっと歩くスピードとかを見ていくとか、はい、歩く状態を見てるとそれが結構早い段階で分かったりとか、そういうところとかでやっぱ生活習慣病で、やっぱ特にやっぱ青森県の場合は未だにやっぱ糖尿病なんかも多かったりとかね、
はい、当たる人も多い
って、ね、そうですね、脳卒中なんかもそうですし、まあもちろん当然がんもそうですが、まあ広くやっぱそういうところは、はい、残念ながらやっぱ青森県っていうのは非常にこう、はい、全国に比べてもそういう病気の発症率が非常に高いって言われてますんで、まあ、そこをなんとかこう解決するための一つのこう切り口として今回の研究は非常に役に立つんじゃないかなというふうに考えてます。
はい、まあ、私もちょっといわきさん、その研修受けようかなと思う、思ってるところなんですけど、まあ、さらにこの後、はい、ちょっといろいろお聞きしていきたいと思います。ビッグデータを解析した研究ということで、今お話を伺ってきたんですけれども、この研究がね、これから先進んだら、どんなことができるようになるのか、私たちにどんな、こうことが可能になるのかとか、
まあね、一番聞きたいのそこですよね。
そうですよ、そうですよ。そうそうそう、はい、
やっぱシンプルなんですけど、とにかく、やっぱ元気で長く暮らしていくためには、今ってどっちかっていうと病気になっちゃってからどうしようかってね、治療とかっていう形でやることが多いわけですけども、今世の中的にやっぱ最大の関心事っていうのはいかにこう予防できるか、そうならないためにどうすればいいかっていうことがやっぱり重要だって言われてて、そのためにやっぱもう見えちゃってからだともう手遅れのことが多くて、まあそうなる前に、はい、一見なんか普通の状態なんだけども非常に早いタイミングでその人の病気になる確率とかを正確に予想できれば、はい、非常に早期にいろんな手を打ってるから、まあひょっとしたら発症しない状態でずっと暮らせ、認知症なんか特にそうなんですけども可能性があるわけですよ。
そうですね。
そこにはまだまだそういう研究的な探究があんまり必要になってくるんですけども、そういうのやると本当に例えばね、認知症なんかでもヨーグルトをよく食べてる人は、まあ、そうなりにくいみたいな、
もう今から買いに行っていいですか、
とかね、
私
そうそう、やっぱさっきもお話してそれを歩く状態でどうだとか、はいはい、まあ、睡眠の状態がどうな人はこうだみたいなこととかね、あの栄養の摂取がやっぱ落ちてる人がどうだとか、いくつか割とこれまでも結構まだ3年ぐらいですけども、これまでいろんな形で研究を進めてきた中からもいくつかちょっと面白い結果が出てきてて、
はい、
割とこう分かりやすいところで、その取っかかりになるような結果がちょっと見えてきてますから、そういうことをもっと深掘りすることによってひょっとしたらもう本当に青森からね、そういうすごいことが見えてきて、まあ最初にやっぱ青森県の人たちに、
はい、
試してもらって、で、なんとも不名誉なやっぱこのため日本一っていうのを ねもう返上しようと、
男女ともですからね、
男女ともで何十年断トツなんで ね
もうなんかね、もう本当ここ何年か、
まあよく長井先生もね、その一つを挙げるのがもう大変なんだってよくおっしゃいますけども、まあそこなんとかね、実現しようと、
でもほら最下位の下はもうないから上がっていくしかないんだもん
だって、だ、ね
ね、そうそう、そこはなんとかこう名返上して、ね、明るい未来を、
そうですね、
本当にその健康で長生きっていうのが実現できたら、
うんね、
本当に素晴らしいし、
素晴らしいことですね、
生き生きと過ごせる時間が長く、長くこう持てたらいいなって、こう思ったのが一つと、あと、そういう研究進んで、今やってる、このことをもっとやればいいとかね、で、今やってる、このことはやっぱり控えた方がいいとか、
そうですね、
そういうことがあらかじめ分かれば、みんなもっとこう考えて、気をつけていけるようになったら、素晴らしいなと思いました。あと地元のその弘前大学、やっぱ大学って、 なんか難しいことを勉強してはんねんなみたいなイメージじゃないですか。
まあ、結構遠い感じですよね。
そうなの。でもほらその地元にある大学が地元の私たちのためにね、うん、そういう研究してくださってて、うん、それが青森県を良くしていく、ね、青森県の私たち一人一人の何かにいいことをもたらしてくれるっていうのはすごくありがたくて、
う
ん
う
ねうん、身近な存在になりましたよ先生。
それありがとうございます。
よかったですよ。うん、これからもじゃあ先生頑張ってお体に気をつけて。
そうです。そっちの方が大変
だ、ヨーグルト食べながら、ね、はい、一緒に、また番組の方もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。はい